宣教、転ばの背中に身を委ね、吉高加納牧師にお願いいたします。
改めましておはようございます。ロバは貧しい人たちと共にあった動物です。農作業の際に、また運搬の折にと、人々の懸命な労働やつつましい生計とともにありました。また旅行者が利用する時の常用乗り物として、村人たちから飼育されたりもしていました。33節に持ち主たちと複数形で書かれていますように、ロバは大抵人々が共同で飼っている場合が多かったようです。ささやかな動物ではありましたけれども、それでも個人が一人で所有できる、そういう人はどちらかというと大変裕福な人で、大体が一緒に共有していた家畜であります。ですからね、ロバは身を寄せ合って生きる人々の、老苦大きい生活の印だと、そういうふうに言うことができます。でイエス様はエルサレムに入城するにあたり、そのようなロバの子を必要、お入り用となさいました。それはなぜでしょうか。イエス様ご自身は今日の冒頭の少子の言葉、ゼカリアの言葉で、読んでいただいたような、あのゼカリアの言葉を念頭に置いていたのはきっと間違いないことだと思います。やがて解放者ですね、囚われている人たちを解放する、この解放者が高ぶることなく転ばに乗ってくるということを予言したゼカリア書の、その解放者のイメージを念頭に置いてイエス様は大切にされていたんだろうと思います。イエス様はこれからエルサレムで過ごす日々が自分にとって厳しいものになるということをはっきりと予感しておられました。これまでエルサレムに、これまでこう至る道のりの中で、ファリサイ派や律法学者たちといろんな場面で対峙せざるを得ませんでしたが、そのことを通してその宗教的指導者たちの反感は自分への殺意のレベルまで高まっているということを感じていました。そしてファリサイ人や律法学者個々人の反感、個々人の怒りということも通り越して、ユダヤ教指導層のネットワーク、そのネットワークを敵に回してしまっているということをイエスは分かっていました。そしてこれからエルサレムに入っていくと、いよいよサドカイ派という宗教貴族たち、宗教的支配者たちと正面からぶつからざるを得ないということも承知していました。そして彼らは組織として自分を始末するだろうということを覚悟していました。ルカの9章にはこうあります。イエスは天に上げられる時期が近づくとエルサレムに向かう決意を固められた。ルカの9章51節なんですけど、ここからイエスは動きを始める。エルサレムに向かって、ですからエルサレムに向かう道中の語り、言葉、例え話というのが10章以降に続いていくわけですから、イエス様が語られる言葉も例え話も、そのすべての停留には自分自身がこの世から取り去られる日、それが近いということ、あるいはその日に向かって今自分は歩んでいるんだということ、 その決意と覚悟が全ての言葉や例え話の停留に流れています。しかもエルサレムに行くのは、そこで自分がユダヤ人の王とかイスラエルが待ち望んでいたメシアというふうに迎え入れられて栄光を受けるためではない。むしろ自分はエルサレムで人々から拒絶され葬られるだろう。それがイエスの予感しながらの覚悟でした。エルサレムという名前も言いましたように、イエルシャローム、平和の町。でもその名とは裏腹な都になってしまっていました。代々の預言者たちを拒絶したり抹殺したり、政治的な策謀はいつもエルサレムでうごめいていて、マモン崇拝にどっぷりと毒されてしまっていた。宗教的な装いを町全体がしていても、神への信頼は上辺ばかり。そして神がくださった律法を支配者が民衆を縛りつけるために使ってしまってきた。神と人の関係、そして人と人との関係が歪んでしまった的外れ、ハマルティアナ、つまり罪の状態、エルサレムは罪の都になってしまっている。その罪の都エルサレムの真ん中で、神の御心、すなわち神様と人間の関係を回復し、人と人との関係を再び正しく回復していこうという神の救いの御業のために、自分自身の苦しみが必要とされているんだ。もしかすると死ななければならないかもしれないが、その死さえも必要とされているのかもしれない。それは神のお入り用だ。イエス様自身が実は神のお入り用としての自分自身の苦難をこの時心にしっかりと刻んでいたんです。そしてそのイエス様がお入り用とされたのが転ば、庶民たちの労苦大きい労働やつつましい生計とともに生きてきたロバの子。このロバの子こそが自分のエルサレムでの務めにふさわしい乗り物であり、自分のエルサレムでの姿にふさわしい生き物であるということ、イエス様は転ばを選んだのです。イエス様の決意と覚悟は転ばと結びつきました。イエス様は転ばの背中にその身を委ねられたのです。主がお入り用なのです。神が必要としておられるのだから。この言葉ね、皆さんよくよく考えると、人間の側からの理由が語りきれないところでこの言葉を使うしかないんです。人間の織りなす必然や人間の因果、そういうものにとらわれることなく、神様の必要でそれが起こっているということを表す言葉です。主のお入り用のゆえなり。実はルカ文章というのは、ルカ福音書と使徒言行録両方をずっとつないで読むこと、読むというかその両方のことでありますけれども、ルカ文章に通底しているテーマの一つは、この主のお入り用のためなのですというテーマがあります。神様の必要、それは時として理由もなく人間の世界に、人間の歴史に介入してくる、突入してくる。マリアに受胎が告知されたのも主のお入り用。ガリラヤでイエスが暮らし育ったのも主のお入り用。十字架の受難も、十字架の死も 主のお入りを。迫害者サウロが改心していくのも主のお入りを。パウロが逮捕されてローマに連行されていかなければならなかったのも主のお入りを。主のお入りをはマリアからパウロのローマ護送まで、このルカの時の流れの中でベツレヘムからガリラヤへ、ガリラヤからエルサレムへ、エルサレムから今度はサマリアを通ってシリア、小アジア、ギリシャ、ローマへと、主のお入りをはつながって広がりながら膨らんでいくんですけれども、その福音のつながりや福音の伝わりの場面場面を使徒言行録で見ていくと、いやルカ文書を通して見ていくと、主のお入り用とされるものは決して強いものや立派なものが一つもない。いつもどの場面でもそうなのですが、取るに足らないものや小さな人々、そして見るも無残な処刑場、軽蔑されていた異邦人たち、そうした人々がお入り用とされ、自由に用いられて福音は世界に広がっていくんだ。これも使徒言行録ルカ文章の主題なんです。ルカ福音書を読んでいた共同体のメンバーたちはみんないつもなぜ私がというクエスチョンを持っていたと思います。なぜイスラエルとは無縁の異邦人であるこの私たちが、なぜ身分の低い、ローマ市民になれずに、その召使いとしていろんな国々からかき集められてきたような私たちが、なぜ自分たちのようなものに福音の証が託されているのか。主のお入り用のためなのだ。転ばのように取るに足らない私たちも主のお入り用なんだ。そして神はこれからも人間が考えるものではなく主のお入り用を不思議に広げて、イエスの名によって生きる人々を増し加えてくださるのだ。それがルカ共同体が共にかみしめていた交わり、そして信仰だったんです。最後にもう一つルカ福音書の特徴を見ておきましょう。ルカはこの転ばの調達場面まではほぼマルコ福音書の記述に従っています。それからこう入場のところも違うんですね。37節以降も独特な描き方です。マルコとマタイ福音書は、大勢の群衆がね、ホサナホサナダビデの子っつって、群衆が喜んで彼を迎えて、そして道に白の葉を敷き詰めて看護してイエスを迎えたというふうに描いているんですが、ルカは群衆ではなくて弟子たちの行進としてとてもシンプルに描いています。賛美をするのも群衆ではなくて弟子たちです。さっきも言いましたが、マルコ・マタイが記している共通している賛歌のホサナとかダビデというそういう言葉もありません。つまりそういうユダヤ的な表現はもう隠されているんです。その代わりルカは王、主の名によって来られる王にというふうに王が加えられていて、そして弟子たちの賛歌はあのクリスマスの夜に、荒野に天の軍勢が賛美を届けたあの賛歌と非常に酷似したものがここでもう一度語られていきます。クリスマスはご存知でしょう。皇帝アウグストとの対比としてルカは書いていますから。ですから皇帝ドミティアヌスがこの地上の王として今君臨して さらには自分を神キリストと呼ばせている時代の中で、自分を神、自分を王と呼ばせるためには、弾圧を迫害を厭わない暗黒の時代の中で、しかし私たちは決して迷いはしない、イエスこそが王なんだ、平和の王なんだ、人間の命を祝福し助け養ってくださる真の王なのだ。これはルカの時代の暗黒の時代のキリスト者たちのしぶとい信仰告白、それがこの記事の背後にはあります。そしてさらにこれこそがルカの特徴ですけど、39節40節の記事が続くんです。弟子たちの看護の言葉をファリサイ派の人々がたしなめるくだりです。それに対してイエス様は断固として語りましたね。言っておくが、もしこの人たちが黙れば石が叫び出す。ルカ福音書を読んでいたルカ共同体メンバーたちは、まさに繰り返しますけど、イエスの名によって語ることを黙らせようとする石垣に囲まれたような時代を生きてました。イエスの名を口にするだけで知られれば見つかれば処刑されました。そうだとしても、いえだからこそ、たとえ私たちは黙らされても石は叫ぶ、人々を黙らせようとする力に向かっても石は叫んでいくんだ。そのことに彼らは固く立って互いに励まし合っていたのだと思います。イエス様がエルサレムに入城したあの日、エルサレム神殿の城壁のために組まれていたのは美しく巨大な石だったと、そういうふうに聞いている。しかし今より十数年前のローマ・ユダヤ戦争でエルサレムは陥落し、城壁はもう見る影もなく崩れ落ちているではないか。人間を支配し黙らせてきた権力は必ず崩れる。しかし道端の石ころのような自分たちはイエスの名によって集まり、神を賛美し、イエスの証をやめないでこうして生きていく、生きている。私たちは石ころのようだけれど、叫ぶ石としてここに生きているんだ。そのようにルカ共同体の人々は心を強く持ち直し交わっていたのではないでしょうか。人々を黙らせてきたエルサレムの力は、次の時代にはその力を失いました。世界を黙らせてきたローマ帝国の力だって結局はそのようになりました。私たち教会はその歴史を信じ、その歴史の中に現れてきた真実を信じ、そして恐れずに語り続ける、そのことを、その役目を担いたいと思います。もし教会が時代の中で沈黙するなら、イエスの言葉に従えば教会に代わって教会に対しても石が叫ぶ、石が叫び始めるのです。ところで、このルカ共同体のような初代教会の、初代教会というのはいわゆるマイノリティです。マイノリティ集団です。でもマイノリティ集団の生き生きとした活力がみなぎる時代は、やがてキリスト教がローマの国教となっていく4世紀にはもうすっかり色あせてしまいます。それ以後は教会は支配者と共に生きる教会になりました。マモンや支配に向かって叫び声を上げる、叫ぶ石ころとしての教会の姿は失われてしまい、キリスト教会が権力者の前で黙る城壁になりました。さらには教会そのものが、中世などは教会そのものが 人々を黙らせる鉄の支配者になりました。こうした2000年の歴史を振り返るとき、教会がイエス様がイメージした、ルカ共同体がイメージした叫ぶ石ころとしての教会のイメージがあった、そういう機能を持った機関場面は歴史の中で甚だ少ない、甚だ小さいものであったと言えるでしょう。イエスの言葉に従うならば、その時は石が叫ぶっていうんですから、教会が黙っていた時、神のお入りようとされ神の御心を叫び続けていたのは教会の外で生きていた人たちだったのではないでしょうか。真実の叫びはキリスト教史の中、キリスト教の歴史の中にではなく、外の歴史の方に神の御心や御業が刻まれていたのだと考えることができるのではないでしょうか。ふとそう感じたりもしました。だとするならば、教会が語るべき言葉を教会の方がこの社会の中で一生懸命叫んで生きている人たちから聞き取り学ばなければならないのではないかと思うのです。コロナ状況3年、この3年間を過ごし、命にまつわる大切なこと、人間の人生や幸せについての大切なことを、この社会の中で生じたさまざまな場面が叫んできたのだと思います。ですからコロナの規制が弱まり始めるこの時、教会はやっと自由に喋れるようになった、再び声を大きくしてさあ語り始めようということよりも、まずは聞く耳を開いていくこと、この3年間命にまつわる大切なことを叫び続けてくれたこの世の中に耳を開いていくこと、そこから始めていくべきではないか、そのように思います。お祈りをいたします。主なる神様、ロバの子を選ばれたイエス様の心を感謝します。ロバの子の背中から信じる者に呼びかけた優しくも厳しい声を私たちは弟子たちと一緒に聞きました。そして迫害の中をイエス様の思い出に力づけられながら懸命に生きてきたルカ共同体の人々の姿も想像しています。私たちはさらに時代が下り、今今日この時代、転ばに乗ったイエス様の周りを、決して黙らせられても失わない言葉を持つ者として歩んでいくことができますように。厳しいこともあるかもしれませんが、主よ、それはあなたに支えられていることを信じます。東日本大震災から12年、なお厳しい道を歩み続けている被災された方々、その関係者、またそのために共感し共に働いているたくさんの方々をあなたが支えていてくださいますようにお願いをいたします。震災を通して打たれたことや学んだことを忘れない社会とさせてください。今日から始まる1週間をお委ねいたします。このお祈りをイエス様の名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。